今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の矢郷さんはですね、はい、皆さん見えないのでちょっと言いますけれども、はい、1980年代 の、 ロッキーな感じの
ロッキー
ミュージシャンっていう感じで、ああ昭和時代の矢後さんはまさにそういう人だったのかなっていうまあどういう人かみんなわからないと思うんですけど、メガネをかけて黒いスーツを着て赤いネクタイして、
これね日本の映画にね、はい、小林明さんというのが出てくる映画があって、はい、この格好してるんですよ。
あ、そうなんです
ね。で眼鏡もこんなのかけてて、はい、小林明になりたいみたいな感じでこんな格好
実現されたんですね。
実現してる感じです、はいはい、というわけでイロダさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会医療法人新生会富山病院日本海リビング株式会社ひばり行政書士法人株式会社土地用光パートナーズ株式会社射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは発信する会のメンバーでもございます有限会社ババ保険事務所の専務さんでございます、野村清人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
野村さんは射水支店小杉駅前にあるあ
そこですね。そうですね、あそこの目の前、はい、
マネージャー。
マネージャーです。
偉い人ね
肩書きだけですよ、ね、
いやということで射水市でいろいろ活躍されておられて、ご出身も射水市なんですよね。
そうですね、新湊、ね、
新湊、はい、旧新湊市みたいなね、はい、新湊市って海近いんで、あ、なんか漁師さん、
ですね、親の兄弟本家がですね、はい、網元だったんですよ、漁師の、
はい、そうなんですか、でお父さんは、
お父さんはですね、まあ、11人兄弟なんですけども、それの一番末っ子で、
はい、
お父さんだけ漁師じゃなかったと。これなぜかというと、船に酔うからという理由だったんですね。
いい話ですね船に酔うから、はい、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
でもそのやっぱご影響みたいなのがあって釣りが好きとか海が好きとかあるんですか。川が好き
ありますね。でやっぱり親戚のおじちゃんたちは全員漁師なので、はい、その漁師の子供って釣りしないんですよね。
あ、そうなんですか。
毎日新鮮な魚来るので。
ああ、そうか。
はい、特に別に行かなくてもっていう。でうちはその反動でもうちっちゃい頃からずっと釣りしてて。
へえ、はい、釣りってちょっと待ってなきゃいけないじゃないですか。
そんなことないですよ。
え、何してるんですかあれ。
それ矢郷さん知りませんよ釣りを
僕だって釣りってじっとしてる感があって。
いや今釣りはスポーツって言われてますから。
え、そうなんですか。
はい、私は基本的に餌をつけない釣りをしてるんですよ。
ルアール
アーですね、ですから疑似餌ですよね、でそのために今常に動いてる、動かしてる。
ルアーを動かしてるんだ、はい、イロナさん釣りとかしたことあります？
はい、子供の時父に連れられて。
あ、そうなん。
はい、ゴムのボードっていうのがあって、なんかそこに乗せられて川に
あ、そう。海釣りなんですか？
海釣りです。船でボートで沖に出てですね。
それは覚醒遺伝で船酔いしないんですか？
私はしないんですよ
で、その後、学生になってって学校で小学校の時とかスポーツされたりとか勉強されたりとかしてるじゃないですか。勉強よりもスポーツ好きとか。
間違いないですね。
ああ、そうなんです、何をやってたんですか？
バスケットを。
ああ、バスケットね。
小学校4年から始めたんですけども、まあ好きでしたね。
射水市だったんです、その頃も。
その頃は新湊市、新湊小学校ですね、は
い、で中学校は
転校して高岡の牧野中学校っていうところ。
あの牧野です。
あの牧野です、はい、
なんか、はい、その野村さんが以前 何年か前、うん、餅つきイベントされたんですね、そこの牧野で。
あ、
牧野
そうなんだ。
はい、行きました。
へ
ありがとうございます。
こちらこそ。
それ餅つきイベントっていうのは野村さんはあのお仕事以外で活動されている。
そうですね、
多文化系の。
はい、そうです。
これまたなんで多文化系のこういう活動に力が入り出したんですか。
きっかけは2018年に市役所からお願いされたんです。
はい、あ、そうなんですか。
でその当時っていうのは私あの子供中学3年生の時に PTA 会長してたんですよ。はあ、でその時に市役所からお願いされた。何をお願いされたかというと、牧野地区に外国の方々がものすごく増えてきたんですよ。それで市役所から共生してほしいと、外国人と日本人と、
一緒に暮らしてほしい。
そうですね、まあ、外国の方々も、まあ、困ってたんですよ。よく市役所の方に相談に来られてました、牧野地区の方。でそれで白羽の矢が立って、じゃあやりましょうっていうことがきっかけですね。
はい、そうなんですね。もともといろんな文化の方と関わるっていうことはあった感じなんですかね、人生の中に。
まあ、あったといえばあったんですけども、ただ若い頃の僕はやっぱり多少の偏見とかもありまして、でこういったその会が発足してから、やっぱりいろんな国々の方々と付き合うようになって、それぞれの良さが分かってきた。
あ、そう。
でそれでまあ私自身もちょっと浄化されたみたいな。
あ、そうですか。
彼たちにちょっと気づかされた部分もありますし、まあ、逆にお互いですね、こちらも彼たちにルールを教えたり、まあ、そういったことのやり取りで今はまあ仲良くさせていただいてますけど、ね、でその一環のイベントで日本の文化を子どもたち、外国の子どもたちにちょっと教えてあげたいということで、餅つきだとか豆まきだとか羽子だとかですね。でその時にイローナさんが来ていただいて、
あ、そうですか、
ちょっとやってたんです。
でもそういう多文化の前にお仕事を就職されるじゃないですか。
はい、
その変遷があって今たどり着いたと思うんですけども、はい、高校出られてすぐ就職された。
いや、あの高校出て、まあ、18ですよね、当時の僕は東京に憧れてたんですよ。
あら、そうなんだ。
はい、でどうしても東京行くっていう親の反対を押しのけてですね、
あら、
東京に行ったんです。
射水市じゃダメ。
いや今となれば最高ですけども、若い頃はやっぱり一度都会に憧れて行ったんですよね。
なんか音楽家なんかやってたんですか。
まあ、やってましたって思いっきり言えるような立場ではないですけども、かじってたっていう感じですかね。
そうですか。でそれは音楽やりたさとかではなく、よし行くぞ的な東京行く。
あの当時は生意気ながらやっぱり音楽やりたいなっていう気持ちはあったんですね。すぐにその気持ちはガツンとやられましたけども。
本当ですか。何が障害なのそれ。
私の場合は音楽うんぬんかんぬんではなくて、食事が合わなかったんですよ。
あれ
本当に
食事が合わない。
東京のその環境が、
あ、そうなん、
合わなかったんです。昔本当に高校生の時はもうツルツルの肌だったんですけども、東京行ったその2年間で、もう肌は荒れるわ、何かいろんなことが体中がおかしくなる、多分合わなかったんですよね。
そうなんだ。でも東京にしばらくはいたん。
2年間いました。
で一応どっかお仕事にしようかな。
もうバイトですね。
はい、いろんなバイト
をいろんなバイトしてました。はい、東京行った当時はわけもなくそのソニーありますよね。
ソニー
のその玄関をノックしてですね、はあ、俺を雇えと言ったんですけども、で、まあ、しばらくソニーでそのバイト、とりあえずじゃあバイトしましょうということで。
バイトで雇ってくれるんですかそれ。
はい、
雇ってくれって言って、はい、そうなんですか。
熱意が多分伝わったんだと
思います。なんかやっぱいろんなことを得るものとかあったんですかね。
いろんなことを得ましたね。高校生だったんでそれまでは、やっぱ全然一変しましたよね。
人ってこうあるべきかな、こうなったらいいなということを実感していかれたんだと思いますよね。
そうですね。
それで今度3月19日に多文化共生のイベントがあるんですよね。これ野村さん影日向に活躍される ということなんですよねこれは、
はい
はい、3月19日の14時から16時、射水市の旧小杉町ですね、救急薬品市民交流プラザですね、こちらの1階でですね、教えてあなたの国の医療事情、これはあの先々週出演していただきました佐々木明人先生がお話もしていただくというイベントでございますね。今コロナ禍ですけども、一応人も限定か何人かということで、詳しいことがまた出てくると思いますけども、会場に行けます。それとあと収録して発信する回 の、 あの YouTube チャンネルの方で流すこともしますので、ぜひぜひよろしかったらお越しやすですね、
はい、
はい、というわけで射水ネタからですね、今度波乱の野村さんの人生を来週お話し聞きたいと思いますので、
お願いします、
はい、来週も何卒よろしくお願いいたします。はい、というわけでイロナさん、今週の名言よろしくお願いします。
はい、今日は本日のゲストである野村清人さんの好きな名言を紹介したいと思います。臭いものに蓋をする大人になるなという言葉なんですけれども、臭いものに蓋をするということわざがあるんですけれども、私ちょっと意味を調べてみました。悪事や不都合なことなど外部に漏れないように知事しのぎの手段や方法を講じることを例えるのですが、まあ、そのような大人になるなという言葉がお好きなんですけれども、何かそれに至ってのいきさつがあるんでしょうか。
うん、やっぱりそのいろんなところで上に立つものがその失敗だとかを隠してる方がいるっていうのを目の当たりにした時に、なんか違うなと思って、でその言葉をまあある人からいただいて、そうだなって、
はい、
そういう大人になるなと、
はい、
いう感じですかね。
はい、なんかすごい豊富な人生経験をお持ちの野村さんの、
はい
はい、人生観が現れているなと思いました。
はい、はい、野村さんは大人になっても丸くならんぞみたいな反骨精神ですよね。はい、というわけで名言学びました。来週もビューティフルモーメントお聞きください。この番組へのメッセージもお待ちしております。 FM 富山ホームページからリクエストメッセージをクリックしてビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにメッセージご感想をお寄せください。ご住所とお名前を記載していただきました方に発信するかより特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地を、ひかわりパートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社、振興開発がお送りしました。
今週のゲストは発信する会のメンバーでもあります有限会社ババ保険事務所の専務取締役野村清人さんでございました。来週もぜひともよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、パーソナリティは矢郷義明と
イロナでした。
それでは良い一日を。
バイバイ
バイバイ